この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週のタイトルは高山湧水コーヒー1000と憩いの庭へですね。
はい、ちょっとね、聞いただけでは何だかわからないんですけども、高山湧水コーヒーというですね、コーヒーショップができましたというお話なんですね。
はい、
場所はですね、京都北区にございます神鴨神社、世界遺産でも有名ですけれどもね、こちらにですね、先日常設としてですね、高山の湧水を使ったコーヒー1000という名前のコーヒーショップができましたというお話からのご提供ですね。
はい、出来たてなんですよね。4月10日にオープンしたということです。
そうなんです。この高山というのはですね、神の山と書きましてですね、神山と、神さんの神山と書いて高山と読みますと、湧水というのは湧き水のことですね。湧く水と書いて湧水、それでこの高山の湧水を使って専用にブレンドされたコーヒーがですね、今回 AGF 社さんとの共同によりコーヒーショップができたというところなんですね。
はい、
うん、
高山といえば神鴨神社の御神体ですからね。
そうなんですよね。
そこの湧き水を使ったコーヒーが、またこれまた神鴨神社で飲めるということで、
そうなんです、
非常にありがたいっぱいというのを感じがしますよね。
で、この高山コーヒー自体はですね、実は平成27年からですね、イベントとしては行われてたんですけれども、式年遷宮に合わせてね、今回から、まあ、公表により常設営業という形で、いつ行ってもコーヒーが飲めるという形になってるんですよね。
式年遷宮、21年に一度行われるあの大切な神事、4年前に行われましたよね。
結構ね、この常設で神社の中にコーヒーショップがあるっていうのはですね、はい、ほぼ全国でも珍しいというか初めてなぐらいで、
そうですね、
いうことで、ね、話題にもなりまして、でそれに併設するようにですね、直径18メートルのこう円形スペースに、作られた、コーヒーを飲める場所があるんですね。これが憩いの庭ということなんですよね。
はい、確かに神鴨神社さんによると、常設で飲食物を提供するお休み所っていうのは、境内に設置されるのは神社で初、初めてということだそうです。
境内入る前の大鳥居の前にはね、お茶屋さんとかうどん屋さんとかありますけれども、境内の中ということですからね、ぜひ行っていただければと思うんですけれども、まずね、コーヒーショップの前にですね、この憩いの庭というのが目を引きますよね。
はい、
皮付きヒノキをですね、こうルーバーって言いまして、こう縦格子状にですね、うまく組み合わせて、
ルーバーって言うんですね。
そうなんですよ。で、壁とベンチをヒノキで作りまして、直径18メートルでこう、円で囲まれた中でコーヒーを楽しめる空間を作ってるということなんですよね。
なんかまるで巨木の内部に入ったような、そんな感じですよね。
そうですよね。大自然の中でコーヒーを飲むということと、あとその円形の壁、ルーバーによって空間が仕切られてますので、すごくこう落ち着いた雰囲気、境内の雰囲気と相まってね、
そうですよね、
コーヒーを楽しめるというところなんですよね。
中に入るとヒノキのいい香りがやっぱりしますしね。
まだね、出来たてほやほやですので、なおさらね、ヒノキのいい香りをしながらからコーヒー飲めるんですけど、このコーヒーの方もですね、アイスとホットそれぞれ400円でね、提供されてまして、早速私も見てまいりましたけどね。橋本さんも行かれましたですか。
はい、私もちょっとご縁があって早くに行かせていただいたんですけれども、はい、まあね、高山のね、湧き水、軟水だそうなんですが、この軟水に合うようにブレンドされた特別なコーヒーが1000というコーヒー豆なんですよね。
線はね、線ずるって言いましてね、こう茶線の線とか、いるという、感じなんですけれども、まさにこの味の素 AGF 社が今日、専用で開発した深みのある美味しいコーヒーですよね。
そうですよね。で、憩いの庭に入ると、やっぱり明るく開かれた空間ですし、また白い、ね、砂が敷き詰めてあるんですよね。
そうですね。
それがまたありがたい感じがしますよね。
なかなかね、このコーヒーを森の中でゆっくり味わって飲むっていうのは、あるようでないですね。大体喫茶店とかね、そういうところで囲まれた部屋の中で飲むこと多いですけれども、
そうですよね、
大自然の中でヒノキの匂いを感じながら、しかもこう緩やかに区切られた 中丸い中で飲むというのはですね、格別の雰囲気があるんです
ね。さらに美味しい感じがしますよね。
そうですよね。
でね、やっぱりね、お客さんからこう平井神社の境内にね、うん、休憩所が欲しいっていうような声が高まったことがあって作るようになったということで、確かに上賀神社さんの中座るとこなかったですよね。
そうですね、境内広いですからね、はい、あちこちこうで、また上賀神社さんってこう迷路みたいになってますね、ある意味
なってますね。僕屋外しね、
くるくるくるくる回って出てくるとどっち向いてんのかねみたいな、あこんなとこ出てきたわっていうこともあって結構疲れるのでね、うん、そうやって座って休めるところができたっていうのはね、一ついいアイデアですよね。
私、アイスもホットも両方いただいたんですけれども、はいはいはい、まあ、本当にあっさりとした、うん、すっきりとしたこう癖のないコーヒーで、はいはい、私はアイスコーヒーの方がより香りが感じられて、うんうんうんうん、おすすめです。私常にホット飲むんですけど、アイスおすすめです ね。
これからの季節ね、暑くなってきますからね、余計アイスが美味しいかというふうには思いますよね。
また四季の移ろいを感じながら飲めるっていいですよね。
感じはいたしますよね。境内入っていただいてですね、うん、左側といいますか、はい、駐車場が上賀神社さんあるんですけれども、そちらの方に進むとこう丸いヒノキのね、大きい円形の公園が見えてきますから、
はい、西の鳥居のすぐそばですよね。
ヒノキはね、僕も調べました、3600本ということでね、たくさん使われてまして、まあ、それも圧巻で一つ見どころかなというふうに思うんですけど ね。
直径18メートルですから、ね、やっぱたくさんの数を使ったんですよ ね。
我々建築家から見てもね、なかなかよくできた空間のデザイン、使い方だ、粋だなというのがね、率直な感想ですけれども ね。
でたくさんの木が植えられていましたよね、はい、でまた苔むして飛んだんですよね、その木が。
これコーヒーね、その収益はね、境内の再整備に使われるということで、うん、なってまして、味の素さんもね、半ばこうボランティアでご協力されてますので、
ね、そうですね、台風でたくさん倒木したそうなので、
そうなんですよね。ですのでぜひね、皆さんコーヒーを味わっていただいて、ま、神社の再整備にもね、一つお役立っていただければというふうには思うんですけどね、うんうん、
コーヒースタンドはちょうど社務所のね、横にあります。
横にあります
ね。でもこれまた一体感ありますよね、社務所と。
そうなんですよ、上賀神社さんそういうところね、大変気を使ってられて、例えばお手洗い、公衆便所とかね、
はい、新しくなりましたよね、
綺麗に整備されてますので、本当にその、まあ、そういう意味ではこう神々しい雰囲気というかね、神社らしいいい雰囲気というのを大切に整備されてるなという印象はありますよね。
はい、
はい、まあ世界遺産ということでね、年々人も増えてはおりますけれども、うん、まあ、この一つ憩いの庭とコーヒーショップを皮切りにですね、またますます魅力ある上賀神社さんになっていければというふうにも思いますし ね。
これからこういうところ増えるんじゃないですか。
そうですね、まあ、あり方としては新しい斬新な切り口ですので ね。他の神社さんやお寺さんもですね、そういう休憩所を充実させるということも、これから新しい時代の神社のあり方かもしれませんね。
はい、とてもとても美味しいコーヒーなんで、ぜひ行ってみてください。はい、はい、本日のテーマは高山湧水コーヒー千と憩いの庭へでした。
はい、
さあ、それではここで今週もリスナーの方からご質問をいただいております。はい、ありがとうございます。いよいよ平成が終わりますが、野村さんにとって平成とはどんな時代でしたか、というご質問です。
ありがとうございます。そうですね、平成いよいよもうカウントダウンという風になってきましたけれどもね、平成といいますともう今年が31年ですからね、うん、もう30年とちょっと経ってるんですけどもね、まあ、どういう時代だったかと言われますと、そうですね、僕はちょうど平成に変わった時はね、高校3年生の冬、はい、18歳でしたからね、大学時代、社会人という時代が平成に当たるんですね。
じゃあ記憶も鮮明ですよね。
そうですね、高校3年生の時には天皇陛下がね、崩御されて元号が変わってというのは鮮明に覚えてますよね。
はい、
はい、まあ、僕建築という切り口で見ますとですね、僕は建築を勉強しだしたのは20歳からのことなんですね。ですので平成で入ると、まあ、ほぼ同時にですね、建築を勉強しだして、そういう意味では建築漬けの、平成というふうには思いますよね。学校で4年間、勉強いたしまして、で設計事務所に勤めて4年間、はい、で29歳の時に独立して、今年で20年目という形になりますので、ずっとね、その建築とともに平成を歩んできたなという感じはありますよね。
やっぱ平成といえばバブルを思い出しますが、そうですよね、バブルの頃の建物っていうのはすごかったんですか。
奇抜な建物、派手派手しい建物っていうのがね、一つポストモダンというのが平成の最初に流行りましたので、そういうデザインが流行って、 で、まあ、ガラスとか銀色とか黒とか、うん、そういったものをこう無機質なものを組み合わせてね、あのデザイン性の高いものを作ったんです。で、最近はねどちらかというと癒しとかぬくもりとか素材の良さとかそういうものを ね、まあ、求めるようになったんですけど、平成の最初というのはそんな時代からのスタートなんですね。ただねバブルの時代はね建物にかけられるお金の予算がたくさんあったんです。景気がいいですから。だからね、今でもバブルの時代建てられた建物を見るとしっかりしてる建物たくさんありますしね。
やっぱりそうですか。
なかなかその、ねまあ、節約というよりはもうどんどんどんどん
より良いもの、
より良いものを、ね、作っていって、あの設備も良かったですし、うんまあ、コンクリートの量も、ね、多かったしというような時代ですよね。
じゃあある意味安心安全な建物が多いですよね、
ま
あ、
そういう見方をすればね、築年数は、ね、それこそ20年30年と経ってますけれども、しっかりした建物未だに助けられたのが、まあ、平成の最初ということですよね。あとはねやっぱりそのインターネットの発達ですよね。これは他の仕事でもそうかもしれないですけどね。
そうですね。
僕たちがね平成最初やってた頃はもう全部ね図面も手書きでしたからね。
はー、
今はそれがみんなコンピューターで、
すごいですよ ね。
しかも液晶テレビでですね、最初はもう皆さんブラウン管でねあのやってましたから ね。その辺も覚醒の感ありますし、
はい、
あとはね例えばデジタルカメラとか E メールとかね、そういったものも皆さんのお仕事に役立ってますからね。
連絡方法が変わりましたよ ね。
僕たちの時は公衆電話から電話してましたからね、会社に。
なんか昔の方ってあの電話番号よく覚えてたって言いますよね。
手が覚えてるというかね、頭が覚えてるというようなとこですよね。ですのでね、まあ、特にね会社ローバーと試験築事務所を作ってから20年あっという間でしたね。
そうでしょうね。もうがむしゃらにという感じですか。
そうなんですよ。本当にねたくさんのお客様にこうごひいきにいただきながらですね、たくさん建物を設計させていただいたり喜んでいただいたり、質的な空間をですねこう世に送り出したりというようなことで、はい、あのたくさんさせていただきましたというのがねこの平成の思い出といえば思い出ですけれどもね。
なんかファッションとかも昔のがまた流行ってきたりしているじゃないですか。
そうですね、はい、
建物も同じようなことあるんですか。
あるんですね。あの実は30年周期ぐらいで、ね、こう回っていくと言われてまして、うん、よくあるのが例えばお母さんが若い頃に着てた洋服を娘が着て今似合うとか ね、ありますよね。だからそれは30年間でこうファッションが一周してこう螺旋状にこうスパイラルで上がっていってるんです、
はい
うん、全く同じではないですけれども、そう進化してまた元通りに戻ってくるというのがファッションでも建築でも、まあ、一つのワンジェネレーションでというふうに言われて
る、ね、面白いですね、
そういう見方もありますね。まあ、だからいよいよこれから令和という形になりますけれどもね、どういう時代になるか大変楽しみにしておりますというところですね。
どんな建物がまた流行るのかというのも注目なところですよ ね。
はい、
はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407、ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、あのブログとかね、あの施工事例も上げてますので、ぜひホームページご覧ください、
ね、野村さん写真たくさん載せてくださってるから、ね、分かりやすくて見やすいですよね、はい、そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777、451-5777、7が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、今日はね高山湧水コーヒー1000の話題をお届けいたしました。
ぜひ飲みに行ってください、はい、
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。